ただいま1月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。ということで、あの新年1回目ということで、まあ遅いね、もう25日にはなるんですけれども、まあ明けましておめでとうございますということで、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうぞどうぞ。
そしてね、まあ遅いと言いながらもですね、なんと今日は旧暦のお正月なんですね。旧暦で1月1日ということでございまして、まあそういう意味でも本当にね、明けましておめでとうございますということなんですね。まあ、明治時代まではこの暦を日本国は使っておりまして、まあね、そこからね、100年ちょいぐらいなんでしょうけれども、うん、まあ、この昔の暦を使ってた時代の方がはるかに長いというわけでですね、文化的には新春という言葉であったりとかですね、いろいろ残っているというところでですね、まあ昔の暦も大切にしていきましょうというような感じで、まあまあ1月なんですけれども、年明けて、年末いろいろ大変、まあ忙しかった方もいるとは思いますが、年明けても、皆さん好調に過ごしておられますでしょうかということですね。なんというんでしょう、まあ始めよければ終わりよしというか、ね、幸先の良いスタートとかいろいろありますから、始めのスタートダッシュはどうかっていうのは結構肝心かなと思うんですけれども、ヨハンさん、
はい、
1月開けてみて、はい、
開けてみて、
開けてみて、
はい、ダッシュしてるかどうかは分かんないですけども、うん、
はい、
まあまあ気持ちよく歩き始められてるかなと思います。
そうですね。
はい。
赤くんは、
まあどうでしょうね。
はい。
はい、まあ頑張ってるんですけど、
はい、
こう何かを考えたことがなかったので、
はい、
今僕の頭の中は白紙でございます。
わかりました。フレルちゃんは、
はい。はい。私も大きく何かが変わったかと言われると、
まあ振りが悪いってやつですね。これ
いつも通り元気に。過ごしてます。
はい。
はい。
まあ、今日ね、今日がラジオのスタートですし、新年のスタートですから、まあ今日ね、いいスタートを切れればなと、本当にね、心の底から思っております。まあ、ね、健康にも、最近ね、なんていうか、こう、血液検査とかしたんですけれども、
はい。
めちゃくちゃ健康やと。
素晴らしいじゃないですか。
あらゆる数値がものすごくいいというところでですね、ああ自分は本当健康に恵まれてるんだなと改めて思わせていただいたこの1月でございますので、まあ、そういった元気をですね、皆さんにお届けできればと思っております。ということで、今月もね、今年もよろしくお願いしますということで、まあ、今日も始めたいと思います。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。どんな文章でしょうか今日は。
僕が思いついた新しいビジネスの話なんですけども、はい、ちょっとマジックワンズではできなさそうなので、はい、もし該当する職種の方がいらっしゃったら、はい、もうこれは
このアイデア
プレゼントして、
なるほど、
はい、無料で使っていただければと思います。
わかりました。革新的なビジネスアイデアが、
はい、
はい、わかりました。じゃあね、なんか聞いててね、自分の仕事に活かせそうだなって人は活かしていただければなと。赤くは今日の難しいですか。
うん、漠然とした質問ですね。まあ難しいですけど、はい、まあこの、アイデアを活かせる、うん、方がいらっしゃったならば、はい、それはぜひ話には聞いてみたいですね。僕は
朗読家としては今日はそんなに難しいお題じゃない感じですか。
どちらかといったらクレールちゃんの方が難しいんじゃないかなと思いますね。はい、
そんな感じですか。
はい、私はその革新的なアイデアがちゃんと伝わるように、
そうですね、
しっかり話したいと思います。
はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあお願いします。
レンタル生ハム。
我が社は生ハムの販売をメインに今までやってきたが、
ここ数年は守りに入りすぎている。もっとこうお客様をあっと驚かせられるような攻めのアイディアはないだろうか。
社長、レンタル生ハムというのはどうでしょう。
レンタル？生ハムは食べ物だが。
生ハムの原木を貸し出すのです。もちろん食べたり破損した場合は買い取りいただくことになりますが、生ハムの原木はお部屋のオブジェとしても優秀なんです。恋人の家に原木があったらちょっとかっこいいじゃないですか。
確かに部屋に原木があるとかっこいい。しかし食べたいって言われちゃうんじゃないか。
食べても問題はありませんが、買い取っていただくことになりますね。まあ買い取りたくない場合は恋人が食べたがるのを無視すればいいんです。
うん、なるほど。それは取扱説明書に書いておく必要があるな。家族、恋人、友人などが食べたい意思表示をしてくる場合がありますが、無視してくださいと。よし、他に書いておくべきことはあるか。
通常のお手入れ方法もいりますね。乾燥を防ぐために表面にオリーブオイルを塗ってくださいとか、あと生ハムの匂いが結構するので気になる方には鼻をつまんでいただきましょう。
うん、確かにそれは重要だ。生ハムの匂いがします、気になる方は鼻をつまんでください。うん、よし、こんなとこか。
じゃあ読み上げますね。レンタル生ハム取扱説明書。1、冷蔵でお届けします。箱のまま1日、パックのまま1日、常温になりさせてからオリーブオイルで表面を拭いてお部屋にお飾りください。2、家族、恋人、友人などが食べたい意思表示をしてくる場合がありますが、無視してください。3、生ハムの匂いがします、気になる方は鼻をつまんでください。
よし、きっとお客様も株主も驚くぞ。
はい、ありがとうございます。驚くでしょうね。はい、ということで、当番組プロデューサー流れさん、今日も期待いただいております。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
あのですね、このコーナーのですね、名を握るこのお二人なんですけども、はい、それともう一人、この原稿を書くヨハン、はい、彼に、今日はですね、今年のこの原稿をですね、どういうふうな、方向でいくのかちょっと聞いてみたいといつもどういうふうに考えてるんですかね。例えばこのお二人をこのちょっと困らせるというか、難問をぶつけてやろうとか。
はいはいはい、そうですね、心に余裕があれば、
はい、
時間に余裕があれば困らせてやろうという思惑があったりもしますけど、
はい、まあ、いつもね、割と奇抜なアイデアなんですけども、どういう時に浮かぶんですかね。
そうですね、目についたものを無理やり使ってる、
はい、材料ね、
はい、
そうですね、はいはいはい、題材ね、
はい、
なんかメモするとかそういうことはないですかね。
そうですね、メモした方がいいですね。
まあまあ忘れなければ大丈夫ですね。はい、まあ、一応このコーナーね、お二人の力にはかかってるんですけども、やっぱり原稿もね大事だと思うんですよね。僕はこの原稿はいつもどんなもんかなと、気になってるんですけどね、今年は、彼らをですね、その思惑通りぜひ困らすような原稿も、はい、ちょくちょく入れてほしいと思います。頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、まあね、読み手としてのスキルもそうですけれども、まあ、お題の方もいろいろね、楽しみな一年になりそうということで、アクアトプレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の会員法をお届けするコーナーになります。来月2月はですね、旧暦の言い方で言いますと如月ということでですね、衣をさらに、着物ですね、着るものをさらに着て重ねるというような意味からですね、まだまだ寒いというような時期というような意味になります。 ですね、しかしですね、まあ、立春であったりとかあいうようなこともありまして、まあ、春も訪れていると、まあ、春は訪れているけれどもまだまだ寒いというようなところでですね、そういった季節感を非常に表す素晴らしいね、みやびなお名前だなと思っているんですけれども、この2月はですね、いろいろ重要な開運の意味においても重要な日がいろいろありましてですね、2月3日のですね節分であったり、翌日の立春であったりとかですね、11日の建国記念日、14日のバレンタイン、そして17日には記念祭というね、お祈り事があったりとかですね、まあ、29、今年はうるう年なので2月が29日まであるということでね、この2月特別な1日、ね、4年に1度の特別な1ヶ月になるんじゃないかなと思っております。はい、ということでですね、この2月なんですけれども、まあ、節分と立春という言葉があるようにですね、まあ、立春で漢字で書くと立つ春と書くんですけれども、暦の上ではこの日から春が始まるということですね。でこれは東洋的な意味において、まあ、春がこれぐらいの時期から始まるというところなんですけれども、まあ英語でいうところのスプリングというのはだいたい3月ぐらい、春分ぐらいからの春の感じがスプリングという、まあ、今現代生きている我々の春という感覚にはなると思うんですけれども、まあ、昔の東アジアの価値観でいうとだいたい1ヶ月半ぐらい早いんですね、春という。だから、まあ、春と訳すとスプリングイコール春なんですけれども、まあ、実は感覚的には1ヶ月半ぐらい春の方が早いというところが実際のところの意味合いになります。そしてですね、このなぜ1ヶ月半ほど早いところでこの春というものが感じられているのかというと、この暖かくなる兆しを早く感じるというところですね。まあ、季節としてはまだまだ寒いんですけれども、春がそろそろやってきたなという春の兆しをつかまえて、じゃあこの頃から春にしようかというような、そのようなですね、兆しを読む価値観というところが、非常にアジア的なのかなというところですね。またこの先取りしていくという意味においてもね、実は開運においては大事な感性かなと思っております。そして4日から2月4日からが立春ということになるんですけれども、その前日ですね、2月3日は節分ということになります。お庭外福はおちのですね、豆まきであったりですとか恵方巻きであったりとかのですね、そういう伝統的な文化お祭りをね楽しんでいただくというところですね。でこれの意味合いとしては、まあ2月4日からが春というところで、まあ、新年のスタートみたいな意味合いもあるんですね。でというところから考えると2月3日というのは大晦日に該当するということですね。そしてこの、まあ、1年の汚れを払うという意味であったりですとか、冬のこの陰の木ね、陰の陽の冬って、まあ、寒くって、日光もね、あまり当たらないのでこう寒くて暗いみたいなところの、陽に対する陰っていうイメージがあると思うんですけれども、この陰の気を払うという意味におきまして、この節分であったりとかですね、豆まきっていうところはそういう意味があるということですね。そして恵方巻きというのはその翌年からの、年神様をの幸福を受け取るために、そのいう、恵方、その年の恵方という方を向いて巻き寿司を食べるというところが一つの起源となっております。そして今年のですね、恵方、まあ、意味合いにおいては2月3日のその翌年からのその、恵方というような意味になるんですけれども、これが、西南西という西南西やや西というのが正確な方位になるんですけれど、まあ、西からちょっとだけ体をね南の方にずらしていただくのがこの加納絵という、今年のね、加納絵の根というところの方角になります。それが、まあ、西南西やや西というところですね。まあ、これが今年、およびですね2月4日からの年神様の方角になりますので、その方角を向いて、巻き寿司を食べることによって、まあ 年神様の幸福を得られるというような意味合いになっております。そういうね、払いと翌年からのこの願いを込めてですね、こういう行事っていうのは大事にしていっていただきたいなというようなところが一つ大事なところですね。そして、2月といえばバレンタインデーというところでですね、これはまあ起こりはローマ帝国、ローマ軍とか、まあ、そういう西洋的なところからのスタートではあるんですけれども、解釈としてはですね、西洋東洋的な価値観でも、まあ、あの本当にいいタイミングでこういうね、恋愛愛を確認するであったりとか、恋愛的なところのイベント、お祭りが入ってくるっていうのは非常にね、偶然ではないんだろうなと思います。というのも、まあ、あの雪解けであったりとかですね、この2月っていう、この春っていうのは雪解けであったりですとか、まあ、新芽が芽吹くというようなところからですね、まあ、あの恋人同士のその冷え切った関係が雪解けであったりとかね、新しい恋が芽吹くとか、まあ、そういう自然のサイクルとこういうお祭りっていうのがね、一致してるっていうのは、まあね、もう洋の東西を問わず同じようなですね、自然の中で暮らしていく中で生まれてきた自然発生的なお祭りではないのかなと。まあ、あのチョコレート的なところは、まあ、人工的な仕掛けがあったにせよですね、まあ、あの人工というのも、まあ、人間も自然の一部ですからね、その中の人間の営みの中で、商業活動があって、まあ、その中の一つで楽しめるイベントっていうのがね、あの定着しているというところはね、これも一つ の自然現象の一つではないのかなと僕は思ったりします。だそういう意味でですね、バレンタインもね、楽しんでいただければというところですね。そして、皇室的な意味のお祭りでですね、17日が記念祭という お祭りがありまして、まあ宮中祭祀になるので、いわゆる、まあ、フェスティバル的なワイワイするお祭りではなくてですね、まあ、春のですね、お祝いといいますか、これからですね、種をまいて よくね、秋には収穫を迎えるためにですね、それをいい良い1年になりますようにというね、良い収穫が迎えられますようにというね、そういうお願いの宮中祭祀になります。そして、まあ、春祭りとかもどんどん起こってくるとは思うんですけれども、まあ意味合いとしてはその春の訪れを祝うであったりとか、その年の収穫をですね、祝うというところでですね、このあらかじめ先に祝うっていうところが一つの日本文化の重要なところかなと思います。この明けましておめでとうございますっていうのも、まあ、明けたことがおめでとうという意味もあるんですけれども、まあ、これから1年ね、いろいろなことがあるけれども、まあ、素晴らしいことがやってくると、そういうのを先におめでとうという言霊を使うことによって定着させていくというところでですね、春祭りもその年のもう豊作をあらかじめ祝っておこう、ね、前祝いをしておこうというところの、文化、そしてそれ自体が非常にね、開運的なものの考え方では非常に重要になってくるということでですね、この、まあ、記念祭であったりですとか、春祭りっていうところはそういうところで、大切にしていただきたいというような2月になります。そして、このウルード氏であることによって、まあ、29日が、今年2月の月末になるんですけれども、まあ、なぜね、この2月で帳尻が合わせられるかというと、もともとローマとか西洋のカレンダーは、3月がスタートやったんですね。まあ、春で、そろそろ暖かくなってきたから、1年のスタートにしようかというような伝統というかね、文化がありまして、その中で春スタートのカレンダーが作られていく中で、じゃあそのウルード氏とかの調整はどこに持ってくるのかというと、年末に持ってこようかというところからですね、まあ、3月スタートのカレンダーで年末が2月だから、2月が28だったり29日だったりするというところでですね、まあ、これはローマ歴においては29日っていうのはまた大晦日にあたりまして、3月1日というところが、お正月になるというようなところでですね、まあ、いろんなお正月があるということですね、今のカレンダーの1月1日であったりとか、まあ天文学的な意味においては冬至というところが一つのお正月のタイミングであったりですとか、まあ、今放送している今日のこのね、旧暦の1月1日新月になるんですけれども、この月のサイクルによって決める1月1日であったりですとか、農耕的な意味においての2月、4日の、立春という意味においての新月であったりとか、新年であったりですとか、まあ、いろんな意味の新年がありますが、まあ、この冬から春にかけて ですね、まあ、地球のサイクルというところからの、 どこをスタートと定めるかっていうのはいろんな、ね、伝統文化によって決まってくるというところですがですね、今現代生きている我々は、まあ、一つ一つの節目を大事にしてですね、まあ、しっかりとここを節目に良い一年にしていこうと毎回ね心がけていくことが大事なんじゃないかなと思っております。ということでね、2月というようなそういう面において非常に重要な1ヶ月になりますので、まあ、前祝いをしっかりしつつですね、良い1年になるようにとしっかりと願いを込めて生きて過ごしていっていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。2月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、目標まであと一歩の時です。焦りは NG、 手堅く慎重に行動することが開運のポイントです。
一歩一歩を大事にしてください。
2月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、口争いが起こりやすい時になってしまいます。自分の意見の言い過ぎは NG です。素直に助けを求めることが開運のポイントになります。
人に合わせられる心の余裕を持ちましょう。
3月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、3月生まれの方は、最後のね、総仕上げというような意味合いのタイミングになります。締めくくりの時ですね、だからこういう時に気を緩めることは NG です。反省しながら前に進むことが開運のポイントになります。
油断せずに成し遂げてください。
4月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、4月生まれの方は他人を当てにしてはいけない時になります。慢心や遊びほうけることは NG です。自分の力をしっかりと見直すことが開運のポイントになります。
自分磨きをしましょう。
5月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、5月生まれの方は素晴らしいですね。信頼が厚く、すべてが順調に進むことに時になります。ただし油断は NG です。堅実かつ臨機応変に進むことが開運のポイントになります。
柔軟さを心がけてください。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、6月生まれの方はですね、無理をしなければ順調な時になります。自分が前に前にと出しゃばることは NG になります。過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントになります。
一つ一つできることをしっかりこなしましょう。
7月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、外面に惑わされずですね、本質を冷静に見抜くときですね、見栄を張ることは NG になります。飾らない態度、控えめな態度が開運のポイントです。
時間がかかってもじっくり見極めましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、考え方とか進み方にちょっと無理があってしまうような時になりますね。損を取り返そうとするのは NG ですね。現状を冷静に観察し改めることが開運のポイントになります。
まず自分の問題点をちゃんと炙り出しましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、9月生まれの方はですね、立派な人に従って意見を求める時になります。私利私欲にとらわれることは NG、 公の精神で進むことが開運のポイントになります。
利他の精神を大事にしてください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方ですね、正しい道に戻る時になります。突っ切ることは NG ですね。改善をして出直すことが開運のポイントになります。
今は無理せず正しい流れに乗りましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、大胆さが求められる時になります。優柔不断と中途半端は NG です。真剣に物事に取り組むことが開運のポイントになります。
やるからには本気でいきましょう。
12月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、12月生まれの方は有力な助っ人が現れ、困難を打開できる時になります。ここで手を抜くことは NG です。もう一頑張りすることが開運のポイントになります。
今踏ん張ればきっとうまくいきます。
はい、ということで、まあ、今回は×の、ね、月の方がいらっしゃらないということで、まあ、全体的にそこは硬いというところですね。まあ、いろんな、ね、結果の方はいるかと思いますが、トータルで言うと、まあ、今までの努力が報われてくるようなところになります。そして、調子に乗ってしまうことは NG と、慢心というのは、ね、常に戒めていきましょうということですね。またね、人の意見を、ね、聞き入れる、この自分が自分の考え、自分の思いみたいにとらわれずにですね、人の意見を素直に聞くというところも一つ重要なポイントかなと思います。まあ、目線というのはね、どうしても自分の目線だけだと視野が狭くなってしまいますね。客観的な目線を自分の中で持つことは当然大事なんですけれども、他人の目線というのはもう嫌が多でも客観的なわけでですね、どんだけ何を言われても あなたからはそう見えてるのかっていうところはですね、素直になるべきだなと思います。その辺をね、しっかりと考えることができればね、自分の思い、ね、自分の希望とかどんどん実現し、よりねしやすくなっていくと思いますんでね、その辺はね、柔軟性を持っていただければと思います。そしてですね、まあそういう感じで2月過ごしていただければ、次3月なんですけれどもね、まあ3月はね、ひな祭りに春分と、まあいよいよね、春の本番になってくるのもありますし、一応この、ね、年度という観光庁ね、学校とかその他のね、この4月始まりという意味においては、年度末ということになりましてですね、まあ1年のこの締めくくりがまたやってくるというところにおきましてですね、まあ良い締めにしていきましょうということですね。まあ、この辺はもう1年通してこの12月からのこの流れの中でしっかり最後の締めになるんじゃないかなと思いますので、しっかりと良いね、年度末になるように今から意識しておいてください。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。